今日の聖書箇所を読みいたします。今日与えられている聖書箇所はルカの福音書1章5節から17節です。教会備え付けの聖書ではこちらの後半の方になります。後半の105ページになります。それでは司会者がお読みいたします。ルカの福音書1章1節。私たちの間ですでに確信されている実されている出来事については初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなっていた人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますからあなたのために準備を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するトークヨドド、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツといった。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリザベツは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていた。さてザカリアは自分の国の当番で神の御前に祭司の務めをしていたが祭司職の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って子を託すことになった。彼が子を託す間大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて高台の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖を襲われたが御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まずまだ母の体内にある時から聖霊に満たされそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らう者を義人の心に立ち戻らせこうして整えられた民を主のために用意するのです。以上が今日の聖書箇所です。続きまして高橋良先生に神の前に整えられた民と題して説教いただきます。
皆さんこんにちは。ろうそくの2本に立ちましていよいよアドベントの時イエス・キリストを迎える時が近づいてきました。そこで今日はルカの福音書の一章のところからですがイエス・キリストが誕生される前の物語を少しずつこう学んでいきたいと思っております。ところでイエス・キリストのその誕生の記憶というのはこのルカの福音書と言われるところとそれから少し前にありますマタイの福音書、マタイによる福音書のその2つの中に記されておりますけれども特にその詳細のことについては今読んでいただきましたようにルカの福音書のところにお詳しく記されています。そしてこの福音書の中にもあるいは今読んでいただいたその初めの序文の中にも誰が著者であるかということについてははっきりと名前は記されていませんけれどもこの今1節から4節のところにあるような序文が実は その後ろの福音書の後ろの使徒の働きというところにもついていまして、その両方から、そして使徒の働きの中の人物の動きを見ていきますと、どうやらこれはパウロ、使徒パウロのお供をしていた、共にイエスキリストの福音の宣教をしていたルカという人らしいということが、分かってきました。この新約聖書にはイエスキリストの生涯を記した福音書が、4つあると言われていますけれども、その中でこういう序文がついた福音書というのはこのルカの福音書だけということができます。ところで今読んでいただきましたの一節二節、そこのところを見ていただきますと、私たちの間ですでに確信されている出来事についてという言葉があります。私たちの間というのはルカをはじめとして、その当時そのローマ帝国の支配のもとに、いろんな国がこう含まれていましたけれども、そこに住んでいる人々、その当時の人々、その人たちの多くの人々の間ですでに確信されていたこと、この確信されている出来事ということについては、その一節の下の欄外の中央を見ていただくと、そこにあるんですけども、すでに成就された出来事というふうに書いてあると思います。すなわちこのルカの福音書が記していることは、イエス・キリストがその生涯においてすでに行われたこと、そして旧約聖書などに記されている預言の一部がすでに成就している、そういうことについて当時のほとんどの人が、あるいは多くの人々がそれを聞いていました、知っていました、そういう意味で私たちの間ではすでに確信されている出来事というふうに言われているわけですね。そしてしかもそのあと一節の途中から見ていただきますと、初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますというふうにあります。つまりイエス・キリストがこの世にいらっしゃって、そして地上においてなされたこと、起こったことから、そのことについてはすでに何人かの人々がそれを書き残そうとして、さらに多くの人々に伝えようとして、もう書き記し始めている。しかもその人たちは目撃者が多くいましたし、しかも今はそのイエス・キリストの御言葉のために働いている人たち、そういう人たちが常に手をつけているということです。それならばルカが改めてそこに書く必要はないかもしれませんけども、三節のところを見ていただきますと、私も全てのことを初めから綿密に調べておりますから、すなわちこのルカもそのイエス・キリストの生涯については非常に深い関心を持っていたようです。彼はイエス・キリストの直接の弟子ではなかったようですね。けれども使徒パウロと共にイエス・キリストの福音を述べ伝えていた人、使徒パウロからも、また他のイエス・キリストの弟子たちからたくさんの情報を得ていたと思います。そして彼はそのことを綿密に自らも調べたいと願ったようですし、たくさんの資料も集めたようです。しかもこのルカの福音書の場合、おそらくマリアしか知らなかったような出来事がたくさん書かれています。そういうところからルカは直接マリアからもこう話を聞いたと思われますし、マリアが持っていた資料も使ったと思われます。そしてそれを書きまとめて 三節の終わりを見ますと、人事を立てて書いて差し上げるのが良いと思います、あなたのためにケルプロを書くかよというふうに書いております。まあ、この人のことは、まあ、ローマの高官の一人であったというふうに言われていますけれども、この人もイエス・キリストのことについてはたくさん聞いてきたようですね。そしてそれが事実であったこと、しかもルカは自分で調べてそれを順序よく分かりやすく書いてあなたに差し上げたいと思っています。そういうことを4節で見ますと、それによってすでに教えを受けられたことが正しく、また正確な事実で、しかもあなたによく分かっていただけると思いますという、こういう前置きを持って始めています。まあ、そして書き始めた最初の記事がザカリアという祭司の記事から書き起こしております。で、このザカリアという人については5節のところで説明がありますけども、時代もこのはっきりとこう確信するのがルカの福音書の一つの特徴のようです。ユダヤのヘロデの時にというふうに書かれております。まあ、ユダヤの方ヘロデというのは何人もその名前が出てきますけども、まあ、これは大王、ヘロデ大王と呼ばれている人というふうに言われていますが、まあ、ローマの支配のもとにこのユダヤ地方を治めるように、まあ、権限を委ねられた人、そして紀元前37年頃からイエス・キリストがお生まれになったすぐその後ぐらいまでに、紀元前4年頃までというふうに言われていますが、そのユダヤ地方を治めていたそういう王様ですね。その王様がユダヤ地方を治めていたその時期に、まあ、祭司でザカリアという人がいた。その五節のところでアビアの国のものでというふうに書かれています。まあ、これも祭司という制度がありまして、その祭司が24組にこう分かれていたようです。そして当番制になっていまして、それぞれが神殿の奉仕に当たることになっていた。まあ、その24組のうちの第8組に所属していたアビアの国というふうに言われているようですが、もともと大祭司というのは、まあ、終生その大祭司としての地位にとどまって神殿に仕える、しかも世襲制というふうになっていました。まあ、ところがこのヘロデ王の時代にはかなり彼は強引な政治をしきまして、大祭司制度にもこう手をつけたと言われています。そして、まあ、終生大祭司の地位に就いた人は生きている間は大祭司としてとどまるはずなんですが、このヘロデ王の時には、まあ、彼の意向一つで大祭司をこう次々にこう変えていったようですね。まあ、しかし大祭司の方でも一旦大祭司のその地位を退いたとしても、やはり大祭司であったもの、あるいはその後も大祭司という名前を持って共に神殿の奉仕に当たっていた、そういうふうに言われているようです。で、このザカリアという人、そこに奥様の紹介もありますね。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。まあ、ザカリアという名前そのものがザカリヤの矢は神様の矢を意味する言葉ですけども、矢すなわち神は覚えておられたというそういう意味を持っているようです。まあ、聖書に出てくる人々の名前にはたくさんその素晴らしい意味を込めた言葉が名前が付けられているようです。そのエリサベツという名前も、まあ、エリというのは我が神というそういう意味を持っていますが、我が神は近いというそういう近い制約の近いですね。我が神は近い、そういう名前が付けられていた人でした。そしてその人はアロンの子孫というふうに書かれています。 アロンというのはモーセのお兄さんで、最初の大祭司として建てられていた人、すなわち唯一あるそういう家系の中の人だったということが分かりますね。しかも素晴らしいことは6節にあります。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。こういうのを読みますと、自分のことをこう反省させられるんですね。この二人ともザカリア祭司と共に、その妻エリサベスは神の御前に正しく、そして死のすべての戒めと定め、これを落ち度なく、つまり死の打ち所のない、そういうふうに守る人々であったこと、非常に真面目で、しかも神様の言葉に忠実な人、こういう歩みを私たちもしていたろうか。神様に仕えるものとして十分できているだろうか。こういうふうにたびたび反省させられることがあります。この人が祭司の当番のくじを引いたところ、その年の当番にあたって宮、広い神殿が建っている敷地がありますけれども、その中の神殿と呼ばれる、聖女と死聖女というところがその中にあります。聖女というのは普段この祭司がそこでお仕えしている場所、火が灯され神様のパンが備えられているところ、そしてさらにその奥には死聖女というところがありまして、神様の臨在を示される契約の箱などがこう置かれていました。そしてそこには聖女と死聖女の間には幕がありまして、普段はその中にこう誰も入っていくことが許されていない、神聖な神様の臨在していらっしゃるその死聖女、その幕のすぐ前に講壇がありまして、祭司はそこに行ってそこで香を炊く、そういう神聖な役割を与えられていまして、このザカリアがその当番になさりました。そして他の人々は外でそのザカリアが神殿の中、聖女の中に入っていって、そのお勤めを済ませて出てくるのを外でみんなが祈りながら待っている、そういう厳粛な時を迎えておりました。ところで一章の十節のところですけども、そのことが書いてありますが、十一節を見ますと、ところがというところが書かれています。ザカリアがその香を炊くところに一人で入っていきました。その時に主の使いが彼に現れて講壇の右に立ったということが、予期しないことがここで起こりました。ザカリアはおそらくびっくり仰天したことだと思います。十二節、これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われた。何事だという思いで初めて見るその御使いの姿に戸惑ってしまったと思われます。ところが御使いはザカリアにメッセージを伝えます。13節から、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのですとあります。その願いとは、あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、彼らには子供がなかった。そしてザカリアはその子供が与えられることを祈っていたようですね。あなたの願いが聞かれたのですという御使いのメッセージでした。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、しかも男の子というところまで彼は伝えています。そして名をヨハネと付けなさいという言葉で言われました。男の子が生まれる、しかもその名前を神様からこのように伝えられている、 そして彼は生まれの時から神様の聖霊に満たされて、いやその会の中にいる時から神様の聖霊に満たされている子で、あなた方にとっても大きな喜びとなる子供です。またたくさんの人々がその誕生を喜びます。素晴らしい知らせ、ザカリアにとっては信じられないようなそういう知らせが告げられました。そしてしかもそのヨハネと名付けられる息子は死の先暮れとなる。17節のところにエリアの霊と力で死の前暮れ先暮れ同士父たちの苦労を子供に見せさせ、彼らの逆らう者を自身の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を死のために用意するのです。主がいらっしゃる、その前に彼は人々のところに出かけていって、人々が主を神様を迎えるその心の備えをするように、人々の心を神様に向けさせること、そして神様の心を人々に向けさせる、そういう役割を果たすものです。ということは、主がいらっしゃるとき、このイスラエルの人々にとっては旧約時代はメシア、救い主、油注がれた者が来られるというメッセージが伝えられていました。そして当時はローマに支配される国となっていました。自らの誇り高いイスラエルの民でしたけれども、正義の力にはかなわない。そしてローマが今は異邦人であるローマ人が自分たちの国を支配しているけれども、彼らの期待はいつかは自分たちの中から、そしてあのダビデの末から、そのまたアブラハムの時代から神様が約束していた方、イスラエルの民にとってもまた全ての国民にとっても祝福となる方がいらっしゃる、そのメシアが来られる、そういう待望期待を持っていました。ちょうど今クリスマスを前にしている私たちのように、主が来られる時を待ち望んでいた。その時にこのザカリアにあなたにヨハネという男の子が与えられ、その子が民の心を整えて神様を迎える、主を迎えるにふさわしいものとする、そういう役割を担うのですと告げられた、こういう素晴らしいメッセージを受けて当の祭司ザカリアはどうしたでしょうか。神様に仕える者として神殿に行ったそのザカリア、この御使い天使はガブリエルという名前を付けられています。でこのガブリエルという天使は特別に神様からのメッセージを人間に伝える、そういう役割を担っていた人ですね。聖書には2人の天使に名前がここに紹介されています。あとはミカエルという人ですけども、これは戦いの天使というふうに言われています。このミカエルからフランスの人がミシェルという名前ですか、ミシェルですか、こういう名前がこう付けられていますね。英語の方ではマイクという名前になるようですけども、このガブリエルという天使がメッセージを伝えたときに、18節を見てくださいますか。ザカリアがその御使いに答えた言葉、私はそこにこう聖書に青い線を引いてるんですけども、彼の言葉、私は何によってそれを知ることができましょうかというふうに言ってます。どうしてそんなことが分かりますか。前に書かれていましたように、ザカリアたちは子供がいなかった。そしてそこでザカリアが言っていることは、 私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。まあ、何歳だったかちょっとこう書いてないようですけども、ザカリア祭司であれば、その旧約聖書もよく知っているはずですね。そして今までこう学んできましたアブラハム、イサク、ヤコブというそういう信仰の先輩たち、自分たちの祖先である人々、その人々に神様が約束された言葉が、アブラハムにおいて、イサクにおいて、子供がいなかった彼らに神様の約束通り子供が与えられたということを誰もが聞いており、それを信じていました。そしてザカリア自身にそのメッセージが伝えられたときに、彼自身もそれを素直に受けることができなかった。私は何によってそれを知ることができましょうか。神様の言葉を伝えられたその天使に、神様の言葉は信じられない、その他のどういう証拠によってそれを信じたらいいんですか、信じられるんですか。考えてみれば非常に失礼な言葉ではなかったでしょうか。そして彼は正直にですけども事実を言ってますね。私も妻も年を取っている。どうしてそんなことが起こりましょうかというふうに神様の言葉にありえないという態度を示しています。でも先ほども言いましたようにアブラハムの時もそうでしたね。アブラハムも100歳の時に子供が与えられていました、まあ、そういうことを考えるならばザカリアも素直にその言葉を受け取ってよかったはずですが、それができなかった。私たちもともすると神様のメッセージを伝えられた時に、神様の言葉を与えられた時に、そんなことは考えられません、そんなことはありえないでしょうというふうに思ってしまう、あるいは神様にそう返事をしてしまう。一体何の証拠に私はそのことを信じることができるでしょうか。まあ、神様の言葉以上に私たちが信じるべきことはないはずなんですが、私たちもそういう間違いを犯してしまいやすいものですね。さあそこでこのミカイ・ガブリエルが大阪に言いました。19節、私は神の御前に立つガブリエルです。神様の御前に立っているもの、そこで仕えているもの、その私がこのあなた方にとってこの上ない大きな喜びの訪れを伝えるためにここにこうして神様から伝わされているのです。私に対するその疑いの言葉は神様に対する疑いの言葉ということを言いますね。20節ですから皆さん、これらのことが起こるその日まであなたは物が言えなくなります。あなたが私の言葉を信じなかったからです。その次の言葉を注意してください。私の言葉はその時が来れば実現します。神様から託されたメッセージ、あなたは信じられたと言ったけれども、神様から託されてきた私の言葉はその時が来るならば必ず実現する言葉です。それを信じなかったあなたは、また神様に対する疑いの言葉を出したあなたは口が聞けなくなります。そしてそのことが起こるその時まであなたは話すことができなくなります。非常に厳粛な言葉ですね。 そういうふうにその見つかりガブリエルとそしてザカリアとが言葉を交わしていくその間、外に待っていた人々は遅いな、どうしたんだろうというわけで心配をし始めます。やがてそのザカリアが神殿から出てきたときに人々が声をかけても彼は答えることができない。身振り手振りで一生懸命に何かを伝えようとするんですけども、待っていた人たちはそれを見て驚きます。何かあの神殿の中で異変が起こったんだな。彼はその中で何か幻を見たんだな。そういうふうに人々は気がつきます。いずれにしてもそうやって彼の務めは終わりました。家に帰るんですが、24節のところを見ますと、その後妻エリサベスは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言ったとあります。妻エリサベスは身ごもった。そしてやがてその約束された子供ヨハネが誕生いたします。これはずっと一生の思いなんですが、57節のところに出てきます。さて月が満ちてエリサベスは男の子を産んだ。ガブリエルが伝えた通り男の子が生まれました。さああとは名前をヨハネと付けなさいという言葉がありましたが、58節と言いますと、近所の人々や親族は主がエリサベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んで8日目にこの幼子に割礼を施し、そして名前を付けようとした時に、人々は今までの慣習に従ってザカリアの子供、彼にもザカリアという名前を継がせようというふうに話し合いました。さあ、御使いが伝えた名前はヨハネです。人々がこういう名前を付けようと話して決めた人は同じ父の名前を名乗るザカリアでしたけれども、60節、母エリサベスは、いいえそうではなくてヨハネという名前にしなければなりませんというふうに答えます。親族の人々がみんなで決めたことに対してエリサベスがそういうふうに意義を捉えることは勇気のいることだったのではないかと思いますけども、人々がそれに対して答えます。あなたの親族にはそういう名前を付けた者は一人もいませんよ。どうしてそんな名前にするんですか。納得できないですね。そして父親ザカリアに直接聞きます。そうするとザカリアは答えることができませんから、書き板かそう書く黒板のようなものでしょうか、よくわかりませんけど、そういうものを持ってくさせて、そこにその名前はヨハネというふうに書き記します。ザカリアはここでは御使いガブリエルに伝えられたその戒めを守りました。命令を守りました。そして名前をヨハネと付けた。さあその時64節ですけども、立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえたと記されています。御使いガブリエルが伝えた言葉、私の話したことはその時が来れば必ず実現しますと言われたその時、そしてその通りになってザカリアが伝えられた通りにその名をヨハネと付けるように言った時、今まで物が言えなくなっていたそのザカリアの口が解かれた。主の許しが出た。そして彼はまず神を褒めたたえたというのは素晴らしいことですね。 神様に賛美した、その神様の伝えてくださった言葉や事実であったこと、そして大きな恵みが与えられたこと、また主の先触れとしての尊い使命を我が子に与えられていくこと、人々は驚いたでしょう。その目の前で見た不思議な出来事に神を恐れる思いが与えられました。しかもその子供はその成長に従って66節の最後のところですけれども、主の御手が彼と共にあったということを見てきます。そして一体この子は何になるのでしょう。そういうふうに人々はその将来の期待と驚きを示しています、そしてその後ザカリアは神様を賛美する歌を読みました。これについてまた後ほど学びたいと思いますけれども、このヨハネはやがてイエス・キリストが公の生涯に踏み込まれる前に人々に神の国が近づいた、悔い改めてバプテスマを受けなさいというふうに人々に伝えました。主がおいでになる、その場合に出るにふさわしいものとして自分自身を備えなさい。これは今の私たちにも伝えられているメッセージだと思います。主イエス・キリストが来られるその時に備えて私たちの心を整えなさい。そしてこのアドベントというのは単にイエス・キリストが誕生されたその日が来るのを待ち望むだけではなく、イエス・キリストは再び私たちのもとに帰ってこられるという約束を残して天に帰られました。私たちはその言葉を信じてイエス・キリストが再びこの地上にいらっしゃるその時をも待ち望んでいるものですね。主の来臨という言葉の中には、主がいらっしゃるという言葉の中には2つの意味が含まれていると言われます。その最初はイエス・キリストが王として人々を裁くためではなく、その前に私たちのところに来て私たちの罪の身代わりとして神様の前に罰を受けること、裁きを受けられること、そして私たちの罪を許し私たちを救われた者として神様の前に立たせることができるもの、罪なき者として神様の前にその裁きの前に立つことができるもの、その用意をしてくださるために来られる、しもべとして来られる、私たちに仕えるために来られる、しかし再びいらっしゃる再臨と呼ばれるその時には、今度は王の王として、そして私たち全てのものを裁く王として来られる。その時になっては遅いんですね。ですからその前に私たちは罪の許しをいただける、その今のこの恵みの時に私たちの罪に許されるイエス・キリスト、私たちの身代わりとしてあの十字架で死んでくださったイエス・キリスト、私のためであったこと、それを信じて救い主としてお受けすること、それが私たちに求められています。どうでしょうか、私たちの心はイエス・キリストを私の罪の救い主として、罪からの救い主としてお迎えする用意ができているでしょうか。そしてやがていらっしゃる 王の王としてのイエス・キリストを迎える用意ができているでしょうか。これがあのアドベントの時に私たちが自分の心を見て整えなければならない、ヨハネ、使徒ヨハネ、ヨハネに与えられた、バプテスマヨハネに与えられたその使命だったわけです。今日の御言葉としてそこに石本の中に書いていただきましたけれども、ザカリアはなかなか信じることができなかったようですが、 死によって語られたことは必ず実現すると信じた人はなんと幸いなことでしょう。まあ、これはエリサベスやマリアに言った言葉ですね。自分の夫ザカリアがそれができなかった、その反省のこともあるでしょう。でもマリアはそれを信じて受け入れた幸いな人であった。私たちも神様の言葉、すなわちその時が来れば必ず実現するその言葉を私たちも素直に受け止めることができるかどうか、信じることができるかどうか、死によって語られたことは必ず実現すると信じた人はなんと幸いなことでしょうと言えるものになりたいと思います。ルカによる福音書、ルカの福音書1章の45節の言葉、ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、死によって語られたことは必ず実現すると信じた人はなんと幸いなことでしょう。ルカによる福音書1章45節、一言お祈りいたします。それに続いて聖餐式の時を迎えたいと思います。愛する天の父なる神様、今私たちはアドベントを迎えております。主イエスキリストが誕生されたその時を私たちは喜びを持って祝おうとしております。しかしさらに私たちの心が整えられて、あなたが再びいらっしゃるその時に備えて、私たちが罪の許しを受け、あなたの前に喜んで立たされるものとなることができますように変えに行ってください。あなたの語られた言葉は必ずなるということを私たちも受け止めることができますように、再びいらっしゃる時を心から待ち望むものとしてください。私たちの救い主であり、また信仰の導き手である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。